そういう祈りします。イエス様、本当にこの素晴らしいエルティの時を感謝します。これから私たちがあなたの御言葉から学び、そして整えられて、あなたの栄光のためにもっと用いられること、本当に素晴らしい喜びです。あなたの栄光を表すものになれる、この本当に私たちがとんでもない罪深い希望のない状態だったのに、あなたは本当に私たちを作ってくださって、そして永遠の命を与えられただけではなく、役に立つものに変えてくださったことを心から感謝します。どうか今日もこの時間を祝福してください。委ねてイエス様の御名によって祈ります。アメン。皆さん、この今日はまたこれからこの出席表を渡しますけども、ごめんなさい、先週渡すと忘れたので、だから先週の分ももし参加したなら書いてください。そして今日は第10回ですね。今日は最後のこの弟子作りのコースの最後のレッスンです。皆さんおめでとうございます。よく皆さんずっと参加して、本当に素晴らしい。これから私もその領収書なんだじゃなくて、ね、領収書だけど修了書払ったことないですね修了証書、修了証書を皆さんに配る予定ですね。だから後で前にも実はですね、夏の時に、去年の夏の時にクリスチャンライフファミリーのコースも、私もあれも皆さんがこの皆さんもその調べてね、自分が全部やったかどうか後でそれもちょっと報告してほしいんですけども、これからだんだんこのバイブルスクールを毎回コースが終わったら修了証書を配りたいと思います。それでは今日は高橋さんは一番最後のこの第9課の一番最後の部分を今ちょっとリードします。お願いします。
ません。前回ちょっと僕が少し時間を使いすぎたので、最後の9の終わりのところだけ今もう一度振り返りたいと思います。でも5分で終わらせます。時間が短いのでポイントだけいきます。もう一度見ていただきたいのは54ページ5のところですね。これタイトルが本当にいろんなことを含んでいると思います。私たちはこの日曜日ここの場所にいる時だけクリスチャンじゃないですね。いつどんな時も全ての場所、全ての時間、全てのことが私たちのクリスチャンであります。だから私たちは人生のあらゆる場面において非常に重要であることをいつも思わなきゃいけないというのが前回の話だったと思います。で、いろいろなパターン、いろいろな場面ということが例えばこういうこと、こういうことって言ってこれから書いてあります。神様との関係、教会の中でのもちろん関係、あとは家族の関係、あとは社会的なもので、最終的にはこれの品性となってますけど、私たち本当にだからキャラクターですね、どのようなものであるかということについては非常に私たちがいつも注意していなければならないということだったと思います。で、今日のその安牧師のメッセージの中でも本当に思ったんですけども、そのベースにあるのがですね、弱さであり、つまりそれは弱さは私たちがへりくだることへ導かれることだと思いました。私たちがへりくだることができるわけです。で、そのへりくだることがものすごく強かったっていうのが十字架だと思いました。へりくだってへりくだってへりくだったら全てに勝利したんですね。だから私たちがへりくだり続けること、つまり弱さを見ることによってへりくだりに導かれることがものすごい勝利に結びついているということが十字架が証明していると思います。だから私たちはへりくだることができる。そのように私たちの人生を積み上げていくことができる。で、これら全てもへりくだりをベースにする必要があると思います。一番最初に他人の人々をコントロールすることではないです。私たちは助けて導いて協力することです。だから無理やり何かをすることは一切しないということがポイントだったと思います。で、こうやってですね、55ページ、この社会関係においてですね、教会の中ではそういったクリスチャン同士のコミュニケーションというのは同じベースに基づいていますから、今みたいな話も一致しやすいんですけども、社会においてはそれが難しい場合があります。 難しい場合がありますけど、私たちは聖書に基づいて行います。ですね、まあ、よく言われるのは、すべての権威が神による御言葉がありますよね。ローマ人への手紙の、13章ですね、神によらない権威はない。神、あの聖書ははっきり断言していますから、私たちは神様に従うことを実行するときに、実行することと同じように、この世の権威にも従います。これは聖書が言っていることです。で、これは次の学校、これ子供たちにですね、それを教えるときにも同じように聖書に基づいてそれが教えられると思います。私たちは、まあ、子供たちに親に従いなさい、子供もそうですし先生に従いなさい、そうです、社会的なルールに従いなさい、そういうことも私たちは聖書に基づいてはっきりということができます。それからもう一つ子供たちに言えるなと思ったのは、良い証人となっているか、学校のところの4つ目、私たちはキリストの光を輝かすものです。だから私たちを見るときに人々がキリストを見ることになるわけです。で、それが正しく反射しているか、神様の光を、キリストの光を正しく反射しているか、これについては私たちが子供たちにも、まあ、もちろん自分たちにとってもそれをいつも言っていることが大切だと思います。てなことがありまして、まあ、これは経済のこともそうですが、政府のことについてもそうです。いろいろなことが聖書に基づいて言えますと。で、最後の心の品性のことについては、まあ、それほどこうなんですかね、意見の相違はないと思うんですけど、まあ、このことを私たちはいつも思っていくことが大切だろうということで、最後にですね、これちょっと励まされたので皆さんと共有したいんですけど、詩編の112編、この詩編がですね、とても励まされたのでぜひ皆さんと共有したいんですね。ちょっと開いていただいて、開いたらちょっとお読みしますね。詩編の112編、全部で短いです、全部読みます。ハレルヤ、幸いなことよ、主を恐れその仰せを大いに喜ぶ人は、その人の子孫は地上で力あるものとなり、すぐな人たちの世代は祝福されよう。繁栄と富とはその家にあり、彼の義は永遠に固く立つ。主はすぐ薄ります、正直な人たちのために光を闇の中に輝かす。主は情け深く憐れみ深く正しくあられる。幸せなことよ、情け深く人に分かし、自分のことを公正に取り行う人は、彼は決して揺るがされない。正しいものは常しえに覚えられる。その人は悪い知らせを恐れず主に信頼して、その心は揺るがない。その心は堅固で恐れることなく、自分の敵をものともしないまでになる。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固く立つ。その角、その力は栄光のうちに高く上げられる。悪者はそれを見て苛立ち、歯ぎしりして溶け去る。悪者の願いは滅び失せる。私たちがこの世でですね、神様の御言葉に従ってそれを実行しようとしていくときに、もう素晴らしい、そこにですね、勝利があって、神様の栄光があって、恵みがあって、で、悪者は、まあ、歯ぎしりを、その歯ぎしりをするって聖書に出てくるんですけど、本当になんかこう思いが出てきて、うーんっていうこういう感じが現れるんですけど、サタンは本当に足の下にですね、踏みつけられるわけです。そのことを私たちは信じて、今、まあ、さっきのメッセージもそうですけど、犠牲を払うことが喜んでできるようになるというふうに思いました。以上です。
ハレルヤ。本当にちょっとさっき高橋さんが今、ちょっとこの学校でね、証し人となるというと、本当に子供もやっぱり自分の小学校、中学校、大学、そして大人の職場、またどこでいても私たちがいるところが、それが私の宣教地ですね。だから子供も大人も学校でも職場でも、ここは飯である、これがここに召されている、ここは私の宣教の地、それがとても大事な認識ですね。 私の場所が、これはたまたま私がこの職場を選んだんじゃなくて、ここに導かれて、ここに主イエスによって使わされている、その認識は大切ですね。これは私の宣教の地です。まあもちろん近所もそうですね。私がいるところどこでもそうですけども、だから本当にその認識は大切です。高橋さん、後でパワーポイントも今まだ使います。それでは皆さん、今日は最後の10課を今やります。クリスティンも途中でちょっと短い証しをします。クリスティンもお帰りなさい多分ヤスさんもすでにいたでしょうけどじゃあこれから第10課、じゃあそのお願いします。じゃあ読んでくださいますか。
キリストです。礼拝の主を始めましょう。新しいキリストの弟子のためのキリストの弟子というか、現実の難しそうな感じかもしれませんが、実は誰かを解釈して解釈できるとても素晴らしい知恵です。それには神が弟子についてどのように語っているのかを理解しなければなりません。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識によって成長しなさいとは、私たちが成長するためには実践的なステップを必要があります。このステップと該当者が救われた場合と、または新たなキリストに導くこうとしている重要中の方とが主義的です。キリストの体の人となりつつある新しい人をどのように思いますか。
じゃあ皆さん、ここで今日は今日のレッスンはすごく割と分かりやすいレッスンだと思いますね。基本的に救われたばかりの人、またあなたがイエス様に導いたか、救われた間もなくの人がこれからどのようにその人を導こうとしたら、まあ、結局弟子作り の, 初期の方ですね。その時には何を教えるか、今日は特に5つぐらいのポイントですね。まず聖書を毎日読む、 B は毎日祈る、C は聖霊により頼む方法を知る、その生き方を知るですね。で、D は定期的に教会に参加する。そして E、他の人々に使える。今日もそのメッセージにあったんですね。で、F は疑いを取り去る方法を学ぶ。で、G、一日を生きることを学ぶ。そして最後に、H は、苦悩と向き合うことの祝福について学ぶ。そして愛、誘惑 と 取り組む方法を学ぶ。で最後に J、 主イエスについて語る。なんかそれがこの、まあ、クリスチャンライフの本当に一番根本的なことをその人に伝えるということですね。じゃあ一番最初は、じゃあその聖書のところ、じゃあ最初のパラグラフをお願いします。皆さん、じゃあ56ページのA のところですね。聖書を毎日読むというところを今ちょっと見ましょう。じゃあお願いします。
A、 聖書を毎日読む。聖書は素晴らしい方に言葉です。罪の許しと永遠の命という良い知らせを宣言するためでは、人間の存在こそを本当に明確にしています。さらに神の恵みと憐れみの中を愛の方の血を明らかにすることも、神の人が全て
はい、じゃあ皆さん、今日はこれからその3つの聖句ですね。この特に私が人々に例えばノンクリスチャンでも救われたばかりの人に聖書について一番根本的なところをぜひ皆さんもこの3つの聖書の箇所とノート取って、それはすごい大事な聖書の箇所だと思いますね。聖書に関する3つの大事な箇所です。まず第2テモテのヨハネ3の16はすごく有名ですから、かすると助かるんですよ、思い出すためには。第2テモテの3の16。有名な言葉ですね。聖書はすべて神の霊感によるもので、神の聖霊によって与えられたという意味ですね。神の霊感。神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられた人となるためです。で、2番目の聖句は、プリントに書いてないんですけども、皆さんどうぞノートを取ってください。ヘブル1の1から2。 じゃあ皆さんどうぞスクリーンを見てください。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。大切なのは、神はずっと預言者たちを通してというと、もう旧約聖書も新約聖書も神様の預言者だから、ね、聖書の預言者は天気予報のようじゃなくて預かるようですね。神様の言葉を預かったものですから、預言者たちを通して、でも神はいろんな人たち、聖書全部で約40人ですね、約40人の預言者たちを通して旧新約聖書が神様が語った。そしてもちろん御子も通して、だから福音書たちが、その福音書が全部このキリストの言葉が記録されているんですね。そしてもう最後のもう一箇所は聖書については第一ペトロの1と1-2、これも聖書についてとても大事な言葉ですね。あ、これが、ごめんなさい、あ、これが間違ったところ、もう一度繰り返してコピーした。ちょっと読んでくれますか、高橋さん、この第一ペトロのこれが間違った、ペトロ繰り返した同じ言葉を書いてしまった。本当は第一ペトロの1章20節と21節、1と2じゃなくて、皆さん第一ペトロの1の1章の20、21です。これが間違っています。第3は間違っていますね。ちょっと見ない、
キリストはこの始まる前から知られていますが、この終わりの日に、あなた方のために現れてくださいました。あなた方は死者の中からこのキリストを蘇らせて、
第一ペトロ、これ
第一ペトロ1章21節、
そうね、ちょっと間違ってるね、ごめんなさい。
このもしかすると第2ってことでしたね。これね、一回開いてたんだけど。第2ペトロの1章20、21ですね。第2ペトロ1章。
それには何よりもそのことを知っていなければなりません。すなわち、聖書の言葉が人の聖書解釈を保護してはならない。なぜなら、予言は決して人間の意識によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったと思います。
OK、 ありがとうございます。じゃあ皆さん、ちょっとプリントに戻って、じゃあ今高橋さん、私がちょっと今この部分をちょっと読みます。56ページの毎日聖書を読むんですね。以下は聖書を初めて読む人たちのために役立つ提案です。これが特に1から4は、とても良い提案と思いますね。最初にヨハネの手紙の第1を読む。神とその愛の神霊なイメージが与えられる。あとで救いの確信もはっきり教えられているんですね。第1ヨハネの5章ですけども、だから第一ヨハネはすごく分かりやすい部分も多いですね。2番目は福音書の一つであるヨハネの福音書を読む。それから3、使徒の働き、ヨハネの福音書の次を読む。私たちが今も生きている神の歴史の初期に関する技術を、初代教会の在り方を理解できる。で、4、ヨハネの手紙第3まで読み続ける。だから第一ヨハネを読んで、あとでヨハネの福音書、そのままとで新約聖書全部、第3ヨハネのユダと黙示録は1回目は読まなくてもいいということですね。あとで2回目からは、私の勧めは5番目ですね。その次は1から4のプレーンをもう一度繰り返す。で、2回目に初めて気づくことが本当に多いからですね。そして 聖書全体を、あ、その後ですね、2回その部分を全部通読してから、で6番はそして聖書全体を通読するためのガイドに沿って読む。一般的には1日 10分から15分かけることによって1年もあれば読み終わることができる。だから2回ぐらいその新約聖書を読んで、それから、まあ、聖書1回全部通読して、そしてその時間が、その新しくなったクリスチャンが時間あれば、やっぱり教会の聖書通読も沿ってですね、まあ、それもついでに あまり理解しなくてもいいんだけども、メッセージの準備のためにもなります。ただ皆さん、この一つのことね、よく励ました方がいいと思います。人が最初は聖書読み始まったら全部理解しなくてもいいとね、もう何回も繰り返した方がいいと思います。みんなよく分からないとすごく困っちゃうんだけど、まあ、分かった部分だけで集中して、分からない部分が全然大丈夫だから、ただその分からない場合はその次はこれからだんだん分かるようになりますから、分かった部分だけに集中しましょうというところで、よく時最初の方はみんなよく困るんですね。この分からない部分が多いからですね。OK、じゃあそこからじゃあ高橋さんお願いします。じゃあ6番の後ですね、聖書のどの、
聖書のどの箇所を何を学習しているのかを分析してください。そして理解をするために聖書に聖霊の助けを求めましょう。加えて手法書や有益な書籍をつけた方について、もしまたは聖書したクリスチャンに相談しましょう。聖書は彼がどのような方なのかを明らかにするとも、ただどのような書籍をするのも多くの知恵と理解を変化させてください。あなたは神への神的な祈りを通じするための留学者がスタッフに申し上げます。神への神、あなたの人間関係を強める理解し、よろしくお願いしますので、あなたが知っていることをできるだけ多くの人に届かせ
る。僕も他の聖書通読やりながら、よく詩編もちょっとついでに読むのがね、もう本当に賛美の部分とか神様との愛の表現とか、すごい豊かですね、詩編も読むことが。じゃあ今度毎日祈るお願いします。
祈る時間ができれば、あなたの方が自分に休まって集中できる時間になる。これを習慣化する。静かな場所がある神と二人に会いましたい。いろいろ課題を出しあなた自身と戦うことがあるに、聖書の内容をそうしたら、よりによってその聖書の内容を自分の人生に入れ、神との特別な時間を考えたり、その一日を感じる。
アメン。OK、ありがとうございます。じゃあここで、クリスティーンが短い証しをします。
ただいま。皆さんの祈り合いありがとうございます。もうね、元気ですね。神様に感謝します。香港はすごい大変でしたけど、神様の恵みで、できましたね。あと今ねアメリカに行って、各牧師さんの教会に行きましたね。そのメッセージは、We should read the Bible. すごい簡単ですね。聖書を読みましょう。すごい簡単でしたけど、すごい深い意味がありました。あとはセールグループでも、話しました。So, 私もね、ディサイプルですから、私たちのディサイプルは、一番大切なものは、御言葉を読む。あとは祈り、神様のコミュニケーション。私はアドバイスではない。私からアドバイスではない。その人はできないんですから、誰もできない。だから私たちは神様を必要です。聖霊必要です。どのようにできますか？聖書を通して、祈りとしても。だから、いつもね、私の、イエス様の第一の命令は何でしたか？ 日本語で何、神様 OK、 so, 私の人生はね、私は、子供の、高校生の時もいいクリスチャンになりたい、いいクリスチャンになりたい、いつもね、他の人を愛する、愛する、助けてください、ね、人を愛すること、助けてください、いつも私の祈りでした。でもできない、できない、できない。そう、でも私の一番大切なものは神様を愛することです。だから私たちの、ごめんなさい、 All of our strength、ね、そう、力は、これは自分の力です。で、他の人を愛ことは、愛することは自分の力ではない、できない。でも一つのことだけ、自分の力で何をする、神様を愛すること、自分の All your strength、ね、自分の力、何、すべての、ね、力で神様を愛する。だから一番大変なものは何ですか、自分の、人生は、私の人生は、私の神様の時間、サタンはそれをアタックする、ね、他のこともよりも私の時間、神様の時間、あとは私の家族とのデボーションの時間、その2つのことはすごい大切です。でもファミリーデボーションね、神様の御言葉を読んで一生を祈る、 その2つのことだけ、本当に神様、ね、の命令は彼を All your strength、ね、全ての力を尽くして、そう、自分の力、自分の力は2つのこと、神様の時間、あとは家族の家族、バイブ聖書を読むこと、その2つのこと、その2つのこと、その後は聖霊で全部助けてくれるね。他の もう一つは Not by your own strength, not by your own mind, but by my spirit, says the Lord、ね、OK、 so, so だからね、ディサイプルとしてね、最初の質問は、そのディサイプルね、いる今ね、祈って神様の御声を聞こえるように祈って、あとはあなたは何か神様から聞いたことがありますか、ね、あなたの聖書を読んだことではない、神様が何を聞いたことがありますか、そのことは必要ですね。そう、だから一番大切の目的は、私のディサイプルは何か神様から来たことがあれば、うん、そう、私たちの目的は、ディサイプルの目的はアドバイス、アドバイス、アドバイスではないね、神様から何か来たことがありますか、そんなことですね、神様と、したトゥそう、だからそう、ニュークリスチャンね、新しいクリスチャンは大切なものは言葉読む、ね、祈る、大切なことですね。
ありがとうございました。今日の皆さんが続けて、だから一番最初は毎日聖書読む、祈る、ね、まあ、本当に祈りの集中できる時間プラス、まあ、24時間ね、祈りのライフスタイル、歩きながら、電車に乗りながら、お皿洗いながら、いろんな仕事をしていながら、いつも神様とのその対話を続けている。じゃあ、シーから続けましょう。お願いします。
C、聖霊により頼む方法を知る。神は三位一体である。父なる神、子なる神、過去イエス・キリスト、聖霊なる神。 聖書はキリストに信じ、キリストを信じ従う人々に聖霊が宿ると教えている。聖書はあなたに宿る聖霊が全ての真理においてあなたを導く助け主であると述べている。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。聖霊は教え、導き、強め、助け、徳を高め、励まし、戒める。
素晴らしい聖霊がいっぱいあります。いろいろお教えください。今度ヘブル書の次の見てください。ヘブル書の10の25節、これで最初に見ましょうか。はい。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、帰って励まし合い、あの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。あの日はどこにいますか。最後にね、あの日はクリスが帰ってくる日だから、ますますそうしよう、だから一緒に集まることをすれば、サルベーション礼拝セルフ
D、 定期的に、教会に参加する、集まることをやめない。あなたがイエス・キリストを主として、その救い主として受け入れたとき、あなたは主との関係を築き始めたため、築き始めただけではなく、同じ決断をした他の人々との関係も育み始めるようになります。教会に定期的に参加するようになると、キリストを知る前のあなたが持っていた教会に関するイメージが間違いであったことに気づくようになり、そのことだけでも福音宣教の証となります。神の御言葉についての教えを通して、あなたの理解はますます深められ、他の人々と御言葉について意見を交わし、質問を共有することができます。神を礼拝することを学びます。すなわち神のすべてを賛美し、神がしてくださるすべてのことへの感謝をすることができるようになります。他のクリスチャンと共に学び、使い合いながら神を礼拝すると、金塊よりも貴重で永遠に続く関係を築き上げます。日曜礼拝と平日に行われるセルグループに忠実に参加すべきです。さらにあなたは将来に備えてリーダーシップトレーニングへの参加も進めます。そこではリーダーになるために整えられ、霊的な成長についての教育を受けて、弟子作りとセルグループを導くための訓練を受けられます。聖書の基礎勉強会など教会が提供している他のコースを始めましょう。主イエスと主の御言葉への信仰と理解をさらに深めるための助けとなるでしょう。
あれは教会の皆さんの助けですね。それは
いい、他の人々に使える。他の人々に多く使えると、あなたのクリスチャンライフにおいてより多くの喜びを感じることができます。どのように人にうまく使えることができるのか、ディサイプラーまた牧師に尋ねましょう。教会には表舞台、舞台裏のミニストリーがあります。これらのミニストリーにどのように関与するべきかを尋ねましょう。どのミニストリーがあなたにとって最善なのかをディサイプラーに尋ねましょう。
だからミニストリーに関してはディサイプラーがディサイプラーに関してはそれを励まして進めたりするわけですよね。実は皆さん、僕も大学で進学の時には自分がいろんな課題があって、いろんな深い教えのことでした。本当に18歳から自分が積極的に使えているのはミニストリーです。
F、 疑いを取り去る方法を学ぶ。あなたは時々自分が本当に神の子なのかと疑ってしまうことがあるかもしれません。神と共に歩んでいる時に大きな間違いを犯すかもしれません。クリスチャンが考えるべきでないことを考え、それに心を奪われてしまうかもしれません。告白していない罪により意気消沈してしまうかもしれません。もしこのようなことが起きたら、あなたが救われたのは良い行いによるものではなく、キリストがあなたのためにしてくださったことによって救われたのだということを思い出してください。あなたが最も感銘を受けたレッスンを読み返してください。信仰によって主イエス・キリストを受け入れたのですから、あなたは今神の子であると保証されていることを確信してください。この聖句を忘れないでください。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。それでもまだ疑いが残るなら、私たち自身の心を疑いましょう。神の御言葉に嘘はありません。自分が持っている疑問をすぐ自分のディサイプラーや牧師たちに打ち明けてください。誰でも疑問を持つことがあるので、遠慮しないで話してください。 G、 一日一日を生きることを学ぶ。私たちはたびたび不安感に悩まされることがあると思います。明日一体何が起こるのか、ひどく心配してしまうことも頻繁にあります。まだたどり着いていないかもしれない橋をどのように渡ったらよいか考え込んでしまいます。しかし聖書は、明日起こるかもしれないことを心配するなと教えています。また聖書は次のようにも約束しています。あなたの力があなたの生きる限り続くように。言い換えると、神の恵みは一日一日がもたらす課題によって十分であるということです。 H、 苦悩と向き合うことの祝福について学ぶ。あなたの人生にキリストが存在すると、困難や病気などのありとあらゆる苦悩は異なる意味を持つようになります。あなたの心には神の平安が宿るようになり、かつて経験したことがないことを知るようになります。絶望から希望へとあなたは強められます。他人の重荷となる代わりに、あなたは祝福を受け取る立場へと変えられます。実践的な人生の中で神の愛、慰め、そして素晴らしい聖霊の超自然的なことを経験すると、あなたの信仰は飛躍的に成長を遂げます。しかしこれは自虐的、かっこ痛みや苦しみに喜びを見出すこと、あるいは義務的になることではありません。神の子として、あなたは神に与えられた権威を用いて喜びのうちに行動を起こすことができます。あなたや神の子供たちは神の聖なるご意志に含まれないことや、神から出たものではない邪悪な攻撃に抵抗することができるのです。そうです、病気、悪魔の攻撃などなど、あなたの人生のための神のご計画や祝福を邪魔するあらゆることに立ち向かうことができます。はい、誘惑と取り組む方法を学ぶ。 私たちがこの世に存在する限り、誘惑に攻撃され続けます。誘惑は私たちが主イエスを受け入れる前も、現在も存在し続けています。時折悪い考えを持ってしまうことは罪ではありません。しかし、現れては消えては現れるかのような思考の繰り返しは、あなたの心の中にその居場所を与えることになり罪となります。私たちと同じように誘惑を経験した主イエスはこのように言われました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。主イエスが砂漠で悪魔の誘惑にあったとき、聖書を用いて悪魔を退けました。その中で主は聖書を引用して、何々と書いてあると3回言われました。あなたに対する誘惑は常にあるものとしていつも備えておいてください。誘惑に遭遇した場合は神の御言葉を用いて祈ってください。聖書にはこうあります。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。誘惑に対して神が備えてくださった脱出の道を生かして備えてください。誘惑のある場所を避けるか、誘惑に立ち向かい抵抗をしてください。
皆さん、ここで、この先の第一ポイントの15-13のところが、有名で皆さんが大好きなところですね。実はですね、私たちは、日本語では、支援、なんかバーシーのみんなを知らないかと思います。英語のことがあるとですね、無理やりの私が支援になるというのは、理由があるということですね。まあ、理由は支援はあるということですが、ね、支援に入れていることとは言うことは、最初からどうぞ、諦めたくなることもあるし、ね、いろんな支援のことに理由はできます。これが、おそらく、医者は両方がまずいから、日本語は支援しているんですけども、英語を使うことで、その聖書の箇所を、第一版の著書は、エザル書は箇所すぎについて書いてあるんですね。ウードウェアと、そのいろいろなことが言われたときが。だから、どちらかというと、ユアの方が、そのコンテストに合ってるんですね。その英語の部分が。
See you.
はい、しかし神の人をあなたは心のことを避け正しさ経験信仰愛忍耐勇和を熱心に求めなさい。何をされるかというと、その6章の11の前は特にあの他に対する欲望それを避けている。あなたは同じようにパワーが出てくれば何の意味にはそれであなたは若い時の情欲を避け、英語では避けば若い時の情欲から逃げなさいと言われたら Free youth を出す。若い時の情欲を避け、広いことでしょうということで言うらしくて、いいと仕事と愛の平和を覚えてください。だから特に制限の平和は地球のどこでも飛び上がります。飛んでいくことで逃げることになるんですね。だからその場所で地球に捉えて飛んでないんです。とにかくその場所から逃げるんです。あとはテレビの前のエッチな番組かインターネットが飛んでくることのエッチな番組か何でもとにかくそこから逃げるから本当にその言わせるならだからある男性に対する海外の男性に朝飯を食べてすごく不安されたとか、そこで一緒に行こうになったんですけど、そばがあるんですね。そこで一緒に行こうになって外に行って坂を上げるとか走ってとか、とにかく自分の思いが力を持っているように、それではやっぱり衝動から逃げる。だから今から逃げるだけでも死でも喜ぶことを持って帰る。誘惑から逃げる、走り続けすまれる。だから、深夜で動いてくれないけども、でもぜひ、ここで皆さん、誘惑のことをぜひ読んでください。だから、神様が、ラッシュさんの道を、つまりです。だから、この誘惑でも、ラッシュさんの道が、神様であります。まあ、終わる時間になったので、皆さん、最後ですね、一番最後のを教えすぎて考えるのが証しようになるのが、さっきからのちょうど高橋さんが説明する話なんですけど、あとで皆さん、59ページのテストを教えてください。59ページのテストが、これが高橋さんの結論を求めて、この成功を一緒に読みたいんですけど、皆さん、どうぞ次に読んでください。この弟子作りの訓練の一つの理由は、これですね。結論としては、これです。皆さんの質問を見てください。お願いします。こうして、キリストご自身は、ある人を、ある人を命じ、ある人を弁護し、ある人を殺します。殺しとしておられるのです。なぜ皆さんが、今日のリーダーたちを、振る舞いの働きにこう立てているかというと、それは、その働き人たちが、私たちが、 次はありがとうございました。次はありがとうございました。次はありがとうございました。